大阪のあのビジネス街のど真ん中にですね、パソコンでは絶対に入力できない神の文字を祀る神社があるってご存知ですか？
ええ。
古くは戦国武将の刀に、近代では、兵士の命を守ったとも言われる不思議な四文字、サムハラ。
サムハラですね。
はい。今回のディープダイブは、この大阪のサムハラ神社です。あなたからいただいた資料をもとに、謎の文字の意味から、社会現象になった指輪のお守り、ご神官の真実まで、その核心に迫っていきましょう。
はい。
一体なぜ人々は、この小さな指輪にこれほどまで熱狂するんでしょうか？
まず、押さえておきたいのが、この神社が祀っている神様なんですけど、
はい。
日本神話の一番最初に登場する、造花三神なんですね。万物を生み出した、まあ言ってみれば宇宙の根源的なエネルギーそのもの、
宇宙のエネルギーですか。壮大な話ですね。
それがサムハラなんだと。ええ。そして面白いのがその語源です。
語源？
サンスクリット語で自生を意味するサンバラという説もあれば、古代朝鮮語で生きなさいっていう結構強い命令系の言葉だっていう説もあるんです。
生きなさい。単なるお守りっていうより、もっとこう力強いメッセージを感じますね。
そうなんです。その力は歴史上の人物も引きつけたと。
というと？
有名なのが、戦国武将の加藤清正です。
加藤清正？
彼が自分の刀にサムハラと刻んで、絶体絶命の、甲状腺を生き延びた、なんていう逸話が残ってるんですね。
刀に文字を刻んだだけで、あの加藤清正がピンチを乗り越えた。すごい話ですね。それがどうやって大阪の神社につながるんですか？
そこをつないだのが、田中富三郎という人物です。彼が、日清日露戦争でですね、サムハラのお守りをずっと持っていたところ、一度も傷を負わずに生還したと。
一度もですか。
はい。この奇跡的な体験から、まあ、資材を投じて神社を再興したわけです。玉抜けの神っていう評判は、ここから一気に広まったんですね。
なるほど。創設者の壮絶な体験が、玉抜けの神という評判に。その評判が、どうやって現代の指輪ブームにまで。
そこが現代のサムハラ神社を象徴するポイントです。指輪系のお守り、御神官ですね。
御神官。
人気の秘密はその受容方法にあるんです。自分の指に合うサイズの在庫がなければ手に入らない。
ああ、なるほど。
このルールが神様に選ばれたっていう、こう特別感を生んで人気に火をつけたんですよ。
確かに。簡単には手に入らないとなると余計に欲しくなりますよね。
ええ。でもここで一つ面白い事実があるんです。
ほ。
実は神社側が本来のお守りとして大切にしてるのは指輪じゃないんですよ。
え、違うんですか？
銭形肌盛りのいうコイン系のお守りの方なんです。これは創設者が兵士に配ったものが原型で、指輪と違って有効期限もない。
へえ。じゃあ、皆が熱狂している指輪は、神社が一番推しているお守りというわけではなかったんですね。それは知らなかったです。
ええ。信仰の本質は、流行りとはまた別なところにあると。
ただ、これだけ人気が過熱すると、やっぱり問題も出てきますよね。
おっしゃる通りです。御神官がネットで高額転売される問題が、まあ、多発しまして、神社側も転売品に神の力は宿らないと声明を出す事態になりました。さらに決定的だったのが、2021年の官職によるわいせつ事件です。
ああ、ありましたね。
身を守るはずの聖域で安全が脅かされたこの事件は、多くの人にやはり衝撃を与えました。
それは、信仰の根幹を揺るがすあまりにも悲しい事件ですよね。
ええ。だからこそ、これらの資料を読み解くと見えてくるのは、サムハラ信仰の核心は別に指輪を手に入れることじゃないっていうことなんです。
はい。
戦乱の世でも、現代でも、人々が本当に求めてきたのは、今日も無事でありますようにという、ささやだけど稚拙な祈りなんですね。
なるほど。
怪我なく、病気なく、一日を無事に終えられた、その当たり前の日常こそが奇跡なんだと気づかせてくれること。それがサムハラの本当のご利益なのかもしれません。
もしサムハラの語源の一つが生きなさいという命令形なのだとしたら、そのお守りを身につけることは、外からの災いを避けるだけじゃなくて、自分自身の内なる生命力に生きろとこう呼びかける行為なのかもしれないですね。
ええ、そうですね。
あなたはこの神の文字にどんな力を感じますか？